こんばんは。美食王国盛岡がお送りする畑と食の街中学会の時間です。毎月第1週の平日夜に盛岡の食と農を支える皆さんをゲストにお招きし、様々なお話をお聞きしているこちらのイベント、第7回は盛岡駅から徒歩7分、海運橋すぐそばのポノブックス&タイムに7名の皆さんにお集まりいただき、藤村農園の藤村真也さんに農業をつなぐというテーマでたっぷりお話しいただきました。
ちょっとつかみに、67と47っていう数字を、皆さん何か分かりますかね。
67
と47、まあ分からないですね、突然は。じゃあですね、67っていうのは、就農者の平均年齢です。なんと農業者平均67歳、47は日本人の平均年齢です。びっくりしますね。ちなみに他産業ですね、農業以外の産業を平均すると42歳なんですよ。高齢化が進んでいて、平均するとすでにその他産業の方が日本の平均年齢を下回る中で、農業はなんと67。これが表しているのはですね、20年早く、農業界は、高齢化の波に飲み込まれていく、まあ、最も早い、高齢化 の、 その影響が現れる業界であります。で今日お話ししていきたいと思っているのはですね、まあ、メインになるのは、農業というか仕事に対して向き合うときに大切にしているお話っていうのをしたいと思います。でそれはですね、何のために仕事をしているのか、お客様は誰なのか、何を売っているのか、これはまあイコール何を買ってもらっているのかというのを大切にしているという話をしたいと思います。でこの3つのお話をですね、初めていただいたのはこちらに帰ってきてから、岩手に帰ってきてからですね、2011年に、岩手中小企業家同友会っていう経営者の集まる勉強会がありまして、そこで藤村君、農業経営をしてるんだったらこういうことを考えてないといけないねって言われて、言われたんですよね。でこれを言われたと、何のために仕事をしてるのかって言われた時の最初の私の回答ですが、生活のためだし、仕事しないと飯食えませんから、あと農家の長男なんで継ぎましたみたいな話をしました。で何を売ってるんですかって言われたんで、お米とリンゴ売ってますって、へえそうなんだって言われて、なんだその反応はと思いましたけど、でお客様は誰なんですかって言われて、お客様は誰なんですかって、お金出してくれる人じゃないんですかって言ったんですが、藤村君そういうことかみたいなこと言われまして、藤村君お米とリンゴ売ってんだ、でもそんなのさスーパーで売ってるよね、なんで君から買うんだろうね、もう一回聞くけど君何を売ってるの、何を買ってもらってるのって言われたんです。いや全問答かよと思いまして、本当に難しいと思いまして、これがですね、本当に考えさせられることになりました。私が本当に売らなきゃならないのは何なんだろうかと思って、まあ、震災もありましたし、お米が食べるものが なくなったりしまして、でその時に私は、まあ、お客様の喜び、食べる喜びを売らなきゃいけないんだろうなとか、食への信頼安心を食への信頼安心かを売らなきゃならないんだろうなとかいうふうに思ったわけなんですが、まあ、それもちょっと おこがましいなと思って、食への信頼とか安心ってお客様がするものであって、お客様がしてくれるもので、お客さんが安心したりお客さんが信頼してくれるものだから、それを売ることはできないんだよって言われまして、不敬なと思ってですね。で、まあ、ここでお歳暮のリンゴの話を考えてみますと、送り主さんリンゴの、を買ってですね、お歳暮で送ってくれるわけなんですけど、送り主さんは何が欲しいのかって真剣に考えてみたらって言われたんですが、美味しいリンゴが欲しいのかと、いやそうだと思ってましたけど、いやそうじゃないんじゃないって、お客さんが本当に欲しいものは送り先さんがの喜びだよ、送り先さんが喜んでくれればいいんだよね それが最高に喜んでもらえると思ってあなたのリンゴを選んでもらってるはず、君そういうつもりでリンゴ売ってるかいって言われまして、そうかと、そりゃそうだなというふうに思いました。それでですね、それで私いろいろこう考えるところがありまして、桃を始めるように始めました。桃を私の代で始めてるんですね。父の代でリンゴと米やってたんですが、桃は私が植えたんですね。で、桃好きな方います？桃私は好きだ。
全員ですね。全員の方が、
はい、桃嫌いな方なかなかいないので、はい、桃好き、これは結構強いですけど、もう私も桃すごい好きで、スーパーに行くとですね、480円と508円って並んでると508円買っちゃうんですよ。で、なんでそっちを買うのかっていう話なんですよね。ハズレの桃引いたとかって思ったことありません？なんだこの桃甘くねえって、
はい、
それ私すごい経験があって、だから甘くて美味しい桃が食べたいのでどうしてもその高い方を買っちゃう、でも高い方でハズレ引いた時は悔しちゃってないですね、甘くねえじゃねえからみたいな。で、なんでこんなに甘い桃と甘くない桃があるんだろうか、そもそもに桃好きなんですよ私、ということは以前に美味しい桃食べてるんですよね、だから好きになったはず。で、どうしてこうなるのかなというふうに考えまして、親父に話聞いたりなんだりしてこう聞いたんですが、専門用語では業界用語というんですかね、棚持ちっていうんですけど、桃ってスーパーに3日置いておける桃と5日置いておける桃とどっちが売れる確率高いと思います、当然5日ですよね。で、5日置いておける桃の方が売れる確率が高いもんで、スーパーの方でちょっともうちょっと固めに取ってくれない、日持ちさせたいからってスーパーの人が市場に言うと、市場から農協にもうちょっと固めに取ってくれてよって言って、で農家の方も「おい固めに取ってくれてさ」って言われて、あそういいの？っつって、で桃ってですね、着色線香って言って中が熟すよりも色つく方が早いんですよ。で赤くなったら取ればいいの？っつって取るんですよね。でもこれであんまりまだ甘くなってないのが並ぶわけです、
はい、
で実際に桃の売り場でいっぱい売れてて売り場こう並んでる陳列棚もう半分以上欠けてるなんていうシーン見たことあります？あれないんですよね。でこれって実際ハズレの桃引きたくないからって売れなくなると、スーパーでももっと欠け率上げて、他のは2割しか欠けてないのに桃だけは4割欠けて売るってどんどん高くなって一番の仕入れ値は安くなるっていう状況になるわけですよね。あれこれ誰が嬉しいのこれって思ってしまい、いやこれは違うなというふうに思って、よし完熟の桃を取って売ろうと思って取ったんですが、あの盛岡中央市場に持ってきました。そしたらですね、1個450円ぐらいで売ってくんないと困る桃を20個入れてですよ、700円だったんですよ、仕入れ仕切り値が、はい、何がダメなんですかっていう話したら、こんなにもうすぐ熟してダメになるような桃を持ってこられてももう値段つけようがない、売りようがねえんだよみたいなこと言われるわけですよね。まあ悔しくて、いや最高うまいんだけどっていう話なんですけど、これでもう自分で売るしかないというふうに思いまして、で藤間農園の作業小屋の脇で売り始めたんですね。で今日取った桃を売ります。でもそれって鮮度がいいから美味しいんじゃないですよね。売る日まで手元にお届けする日まで木で完熟を狙いますっていうことなので、実際には鮮度がいいからじゃなくてギリギリまで完熟しているのを届けられるんで美味しいですよっていうことでやりました。おかげさまでですね、本当に人気になりまして、昨年は8時半開店なんですが、だいたい8時半に来て並んでくれた人が買えないっていう状況になっちまいまして、またそこがさっき のとこに戻るんですけど、お客様は誰で何を売ってるのかってところが大事だなと思ってる。実はですね、岩手 のリンゴって結構美味しいと思われてると思うんですけど、ここが あの青森の人はもう自分のところのリンゴ最高だとかって言ってすごいプライド持ってますけど岩って、まあ、特に盛岡の人も江差し行くと盛岡は結構リンゴにこだわり持ってる人が多いですね。だけど残念ながら、ここに私もそう思ってきたんですが落とし穴がありまして、岩手の方がお歳暮を送ってくれて東京の人が受け取ってこれはいいって言って東京から注文が来るって言って藤間の苗は伸びてきたんですが、実際に、お歳暮で送ってくれている人を調べると圧倒的に岩手の人が多くて、岩手じゃない人がお歳暮に使ってくれてるってすごい少ないです。なんでかなって考えたんですが、これ結構ショックな話なんですけど、これを受け入れないと先に進めなかったんですが、うちのリンゴの箱岩手のリンゴって書いてあるんですよ、箱にバーンって。もしね、東京の大切な東京の方が東京の大切な人にリンゴが届きましたって言った時に岩手でリンゴってバーンって書いてあった時に最初にどう思われるかってことですね。なんで青森じゃねえんだ、なんで長野じゃねえんだ、
リンゴの名産地と言われる
ところ、そうなんですよね、はい、なんであの三流の産地のものをなんで送ってきたんだって思われちゃうっていうのを受け取った人が気にしてるわけじゃなくて送る方が気にするんですよ。だから岩手から東京から東京の人へのお歳暮に食い込めなかったんです。でここを受け入れて頑張らないとあのお客さんが伸びないというふうに思いまして、岩手のリンゴっていうふうに押してたのをやめまして、藤村農園のリンゴっていうふうに箱を作ってですね、で藤村農園って書いてあるとなんだこのリンゴはって思ってもらって、開けて食べてもらって美味しいじゃないか、どれどれ岩手なのか、まあ一旦美味しいと思われてから見て岩手だって思われる分には、あ、岩手でもこんなことやってるとこがあるんだなっていうことで結構受け入れてもらえるというふうになってたなと。でやっぱりお客さんは誰なのかっていうところとか何のためにやってるのかっていうのは非常に大切なんだなっていうふうに思いました。それでですね、まあ、これからちょっと私が何のために、仕事をするかっていうのを聞いていただきたいと思うんですけど、弥生時代から続く、ね、あの 農耕の歴史です。日本の農耕の歴史は、縄文時代が終わって弥生時代からスタートするわけなんですが、2000年以上続く農耕の歴史の中で外から輸入すればいいじゃんなんて言えるようになったのってたった戦後ここ、まあ、70年ぐらいの話、まあ、70年ないですね、戦後すぐ変えたわけじゃないから、ここ数十年でこんなにもその外から買えばいいじゃんみたいな空気になってます。あの100年後200年後ってどうかな、あの、まあ、孫の代なんでそうあってほしいとは思いますけどね、先進国と呼ばれ外から買えばいいじゃんって言ってってほしいと思うけど、そうじゃないかもしれない。だって1000年後2000年後ってどうなのかなと思った時に、農業をする人間の本当に背負ったがなきゃいけない使命っていうのは継続なんだと思うんですよ。その土地とそれを耕す人、技術ですよね、それがセットでその次に伝わっていかないと本当にあの農業がなくなってしまう。そして農業がなくなったところに文明って危ういと思うんですね。果たして日本はどこまでその食料っていう首根っこを海外に握られて衰退してしまわないだろうかっていうことを考えた時に、農業をあの農業をやる人間って本当にやんなきゃなんないことは次の世代にバトンを渡すことなんだって思いました。あの先祖代々の土地って言って大切にされてきてるんですよ、農地って。でそれの本当の意味が分かった気がします。これはそのこれから生まれてくる日本の子孫のみんなからの預かり物なんだ、だから先祖の皆さんも大切にしてきたんだ、このバトンを渡すことが私が農業する本当の使命なんだっていうふうに気づいたって言ったらあれですけど、私の中ではそういうふうになりました。でなかなかこう私ってあのすごいこう若い頃に思ってた頃とっていうのがあの楽になりたいと思ってたんですよ。勉強するしてた時に将来楽するためと思ってた節があります。でも今 そうじゃないんだなってすごく思わされるんですが、あの自分の肩に乗る重荷を下ろすために頑張ってるみたいなことをずっと思ってきましたが、いやそうじゃないんだなと、あのこの重荷を背負ってしっかり前に歩いていける強い足腰を持つってことが本当の意味で幸せなんだろうな、この肩に乗る重荷っていうのはまあ自分への期待でもあるし、一生降りることがないんだと、これを背負ってきっちり歩くっていうことにことが大切なんだっていうふうなのが、まあ実際のその何のためにっていうのを腹決めていくってことなのかなというふうに、思いました。
まあ、質問なども適宜取りながらとは思うんですけれども、今藤原さんがこうリンゴを渡して、いやこれがちゃんと美味しいリンゴであればいいなって話をされてたんですけれども、一つ一つこちら写真ありますけれども、蜜の調べといって明かりを入れて蜜がどれくらい入ってるかをチェックされて
ですね、そうですね、はい、一個一個見てから出荷してますし、はい、これはもう、まあ、蜜この時期蜜入ってるリンゴってかなり少ないんですけど、ああ、そうですね、これは少しは必ず入ってるはずです、うん、
すごい行った時にこれは蜜が入ってる方のリンゴだからすごいピカーってなってるんですけど、本当に入ってるのとあまり入ってないのでは光り方が違ってて、
ね、蜜って透けるんですよ。これ、これ実は畑でこうやって見てもうっすら分かるくらい、蜜入りがいいものは畑でも透けて見えるくらいです、はい、ひょっとするとそのランプだったら近くにすれば分かるかもしれないですね、
ここ近づけちゃって
近づければ分かるかもしれないですけど、分かります？分かりますね。
さすがに分からないか。
そうですね。もしお家に帰って我慢できなくて食べた場合はあれですけど、はい、もし家に帰って覚えてたら明かりの強いところをこうやって見ると
強い光を当てると透けて見える
っていう、ね、試していただきたいですね、はい、
でその私の何のためにの話の中で話し忘れたところがありまして、農業を産業、家業から企業へ、農業を産業へっていうのが私のその一言で言えばの何のためにです。まあ、盛岡に、まあ、岩手には盛岡には産業がないって言われちゃいますけど、いや農業があるじゃないかって言われるようにしていきたい、まあ、それってなかなか今の67っていう数字を思い出してほしいんですけど、それがどういう意味かっていうことですね。半分以上の人が年金もらってるってことなんですよ。これどういうことか、私年金もらってなくて子育てしながら、しかも社員だと労働基準法の中にいて、事業主の皆さんは労働基準法の外にいるんですよ。しかも年金っていう生活補助をもらった状態の人と戦わなきゃなんない。これ価格競争力ゼロに近いですよね。藤村農園は本当に価格競争力がないんですね。で、かといって私一人 でこんなこと言ってたって全然広がりがないので、会社にしていきたいということで、今正社員4人いますけれども、まあ今みたいに私が言ってやるぞって言ったらどうなるかですよね。まあうちまあちっちゃい会社で給料もそんな良くなくてっていうわけですよ。その中でこれを言うと、始まった社長また始まったってなるわけですよ。さらに今年の計画がこうだって言ってる中で、こういういい話があったからやろうぜって言うと、これまたオンしてきたぞみたいな、仕事乗せてきたみたいになるわけですよね。で本当に社員の人のみんなと一丸となって目標を達成するっていうところが私の今の課題だし、本来の姿です。社員のみんなとの心をいかにつかむのか、そしてやるぞって言ってますけど、やっぱり年始にうち昇給があるんですけど、やっぱ昇給を叩きつけますよね。いくらあげるってその実際に昇給を叩きつけて初めて社員のみんなの心って動くと思うんですよ。これ綺麗事じゃないんですよね。今みたいに言って、まあ、皆さんちょっとぐらいうちの桃とかリンゴとか食べてみたいなと思ってくれたかもしれないですけど、やっぱ社員のみんなを動かすものってやっぱ物心両面から豊かになるっていうことなんですよね。俺は夢を食って生きていけますけどね、夢だけ食ってりゃ生きていけますけど、社員のみんなはそうはいかない。そこを本当に戦っている最中ですね。 あの富士村農園に勤めてますって言ったら、うわいいとこにお勤めですねって言われる会社にしたいっていうのが、あの本当に、まあ、全然今いやあのあれですよ、給料安いですよでもね、でも変えていくって思ってるんですよ。あのまず給料安いって言うけど、人雇えてる時点で今のところまず高額点なんですよね。あの農業で特に、畜産とかじゃないものと施設園芸じゃないところで人雇うってかなりハードルが高い。そこにあのとにかく突っ込んでってるところなんです。で社員のみんなとどんだけ心を通わせれるかっていうことに思い悩んでるっていうのが等身大の本当の私でございます。
あ、それ、大丈夫です。
はい、リンゴの美味しさって、
はい、
木の力があるのか、なんかやっぱりその技術、なんかちょっと美味しいリンゴがなる木っていうのが
はい、
あるような話も聞いてます。
はい、リンゴの木の整理っていうのをお話ししますが、ですね、実は、どういうリンゴの木が美味しい実をつけるかっていうと、ですね、元気な木が厳しい環境にあることなんですね。リンゴの木っていうのは、存続するのに2つの方法がありまして、ほぼ永久生物なので、あともう一つは実をつけて種を飛ばすっていう方法と、自分が大きくなるっていう2つの方法が取れるんですね。存続していくために。でよく伸びてる木は種を飛ばすよりも自分が大きくなった方がいいと思ってるので、よく伸びてる木はいい実をつけません。
なるほど。
で厳しい環境にあって、やべえここの場所だと俺大きくなれねえっつって種を飛ばすように美味しい実をつけるんです。なので肥料をやりすぎると、あの全然美味しくない実になります。でもあのじゃあ弱ってればいいかっていうと、弱りすぎるとすげえちっちゃくなるし、あの吸い上げる力が弱くなってくるので、一般的にあの樹勢っていうんですけど、枝の伸び方が弱いほどいい実がなるんですが、限度があって、これ以上も弱らせちゃうと、もうあの蜜入り悪くなってくるっていうところがあるんですね。で私はかなりそのそこそこ元気で厳しい環境で、うちはほとんど肥料、ミネラル肥料だけなんですよ。窒素リン酸カリっていう成長に使う肥料はほとんどやらないです。特に窒素やらないんですよ。窒素ってのは木の体を作る成分なんですが、窒素ほとんどやらないです。あの伸びる方に力を使う木は、あの美味しい実つけないですね。
なるほど。
なのであんまり伸びてない木が美味しい実をつけるんです。ビョーンって伸びてるやつは大体あの未熟で蜜入りが悪い、蜜が入ってるほど熟度が進んでいるっていうことなんですけど、あのよく伸びる木になってるリンゴは蜜が入らないですね。
そういうことで木をこう鍛えていくというか、はい、その力加減で育てていくところに、なんかその技術力みたいなのがある、
はい、あのそれをじゃあどうするのかって話なんですけど、本当ですね、樹勢が伸びる方向に行かないためにはどうするかって話なんですが、一番重要なのはその、肥料をやらないっていうのは結構簡単ですよね。かけだけいいだけなんで。で、うちはミネラル分たっと整えてますけど、であの剪定の技術がすごい大切で、あの木って上しか見えてないですけど、同じぐらい下に広がってるんですよね。
あ、はいはいはい、
それでいっぱい切ると、枝をいっぱい切ると根に対して木の方が小さくなるんで、相対的に養分いっぱい来るからたくさん伸びるんですよ。なので極力剪定の時に切らない。
へ
なんですけど、よく伸びてるから混むじゃないですか。混むから切りたくなるんですよ、はい、なので混むから切ると伸びるを繰り返して、だいたいうまくいかないです。そこが俺たちの腕前なんですよ俺たちの腕の見せ所はそこなんですよ。剪定の技術が最も大切だって俺あのリンゴ農家の間では言われてます。でそこはいかに切らないで、でも日当たりを確保して光合成させて、はい、いい実をつけるか、そこがあのポイントです。
少し、はい、藤村農園さんのリンゴって独特な味がする気がしていて、
はいはいはい、
他のリンゴとなんかまたちょっと違う、この美味しいのもあるんですけど、独特にすごい美味しいなと思う。そこの特徴って、その 切り方の断
面、はい、熟度ですね。私が熟度って言ってるんですけど、リンゴって大きい小さいじゃないですよね。どんどんどんどん熟していくと大きくなるっていうわけじゃないので、その熟していく、あ、そうだ、あの美味しいリンゴの見分け方をお話しした方がいいと思うんですけど、
はい、
そうですね、まず大きさは関係ありません。で、今小さいリンゴっていうのは細胞の数が、あ、細胞が小さいので軟化しづらいので今小さいのを持ってきてます。今大きいと軟化しやすくて柔らかいんですよ。なのでこの時期は小さい方が美味しいと思ってるから持ってきてますが、んとですね、ここが深いやつなんですよ。ここが深いのが美味しいリンゴです。なんでここが深いといいんですかって話なんですが、これ深いんじゃないんですよ。張ってきてるんで、ちっちゃい時からこうやって張ってきてるので、
はいはいはい、
よく張ってきたのでここが深いんです、
はあは
あ、お尻が深くないやつが結構あります。このスーパーで見るときにお尻が引っ込んでないやつ見たらやめた方がいいです。
へ、
お尻引っ込んでたらいいリンゴです。で、頭も一緒ですね。頭引っ込んでなかったらいいリンゴじゃないです。で、どっちかだけしかいかないこともあるんですよね。それから赤さっていうのも大事なんですが、私が一番大事にして、まあ、一番っていうか、まあ、基本ですけど、お尻が青くないこと、うん、と
お尻が青くない、
リンゴっていうのはですね、2色なんですよ、うん、とですね、最初緑色なんですね。緑に上から赤い絵の具が塗られていく感じなんですよ。そして下に入ってる緑が黄色に変色していくんですね。黄色い葉緑体が抜けて緑が黄色に変わり、その後赤いリンゴが上か、あ、赤い色が上から塗られていく。なので青みが全くないっていうことが一番重要で、2番目がこれが多分皆さん知らないんですけど、表面がつるっとしてないことなんですよ。これ今渡したリンゴってポコポコしてると
思いますけど、ザラザラしてる感じですね。
これうちらの専門用語でイボルって言うんですけど、
イボ
これイボリって言うんですけど、このテコテコテコっていうこのイボリが出てきたら完熟の印なんです。
イボってますね。
このイボってるやつは絶対糖度が高いです。
すごい。
なのでスーパーで選ぶときは引っ込んでて、でこのイボってるやつ探してほしいです。ただですよ、イボってると軟化が早いのでモサモサするかもしれない。うちのは多分モサモサしてないです。してないです。
本当だ。
皆さんにお配りしたやつは多分まだモサモサしてないと思いますが、
すごい。
ただ鮮度がいい時、11月12月であればあまり軟化を気にする必要はないんですが、2月3月になってくると軟化を考えるとイボってるやつはモサモサするかもしれない。早くなっ
ちゃう、足が早く、
はい、で蜜入りしてるかどうかってなかなか外から分かんなくて、イボってるやつは大体蜜入ってますけど、まれに入ってない子がいます。
あ、
はい、で皆さんこのイボリ覚えてください。
イボリ、
これ結構ねあんまり言われてないんで、はい、すごい重要なので、私イボってないリンゴはまず食べないです。イボってるやつしかもうちょっと食べる気しないっていう、はい、
へ
え、はい、テコテコテコっとこう、
ね、波打ってきたら光当てても分かりますね、はい、
これがいいっていうのはなかなか分からない
です、ね、なるほど。
これあ、ちなみになんでうちのリンゴの味が違うかっていうと、そのイボリが出てくるまで熟度を進めるっていうのは本当にその樹勢が弱くて成長作用じゃなくて、こっちを熟させる生殖作用の方に力を使ってる木じゃないとダメっていうことと、ギリギリまで葉っぱが青いうちはどんどんどんどんこいつに糖分貯めるためにギリギリまで収穫を遅らせるっていうことが大切です。そうすると蜜入りが良くなって、で糖分とでんぷんが糖に変わるんですね。で、その後にここの、糖分が、飽和してもう入らない、細胞内に入らないですってなると、細胞壁の間に果汁として入ってくるんですよ。それが蜜なんです。だから細胞の間にこう果汁が満たされるんで透けちゃう、透けて見えるんです
ね。はー、なるほど、はい、
ちなみにこれは時とともに細胞に戻ってなくなるんですよ。
そうなんだ。
なので2月に入っても蜜入りを維持してるっていうのは、よっぽどたくさん蜜入ってたってことなんですよ。減ってくんで、収穫の後蜜は減るんですよ。なかなかみんな知らないと思うんですが、
じゃあ細胞に戻っちゃうと味もちょっと甘みが落ちてってしまう。
そうですね、まあ、こいつらも呼吸して生きてるので、
はいはい、
呼吸で消費してってます。
あ、なるほど、はい、
そのでさらに言うと熟度を進めると 若干風味が変わってきて、もう本当に進んでるやつだとなんかパイナップルみたいな、なんかちょっとこう南国フルーツに近いような香りが強くなって、そんな印象を受けるところまで行くやつもあります。うちが独特っていうと、多分そこまで行くリンゴがまあ何個かに1個あるん でなんとなくこうコクが深いというか、そういうに感じてもらえてるんじゃないかなと思そうじゃないのもあるじゃないかって言われるとなかなか痛いんですけど、100点は出せなくてなかなか100点にいかないですよね。少し参考になりました、
はい、ありがとうございます、はい、他にもありましたらぜひぜひ。
はい、桃の皮の正しい剥き方
って、はい、ですね、
果汁を残さずこう楽しみたいけども、手がもうめちゃくちゃどうしたら残さず食べられるんだろうと。
ちょっとですね、藤村農園の桃はですね、食べていただいた方は分かるかもしれませんが、あの食ってアボカドみたいに抜けます。あの
皮が
そういう風に抜ける桃見たこともないかもしれないですね。本当に鮮度がいい桃っていうのは、はい、完熟でもあのぐじゅぐじゅっていうことじゃないんですよ。完熟って私が言ってるのは糖度がピークだって言ってる意味で、あの皮こういう風に剥けるって意味じゃないんですよね。でなんか勘違いされて一回叱られたことがあるので、私今あのポスターにして貼ってますけど、完熟って書いてるのは糖度がピークだって意味で、ジュルジュルになってるって意味じゃありません、
はいはい、
特にこうやって皮を剥けるのはあの取ってからもう何日も経ってるやつなんですよ。うちの桃こうは剥けませんから、初日は絶対剥けないです。逆にうちの桃でこういうのがあった時はここのつるが元が切れちゃってて、はい、で何日か前にもうあの半分離れたような状態のが収穫された時にこうやって剥けるのがたまにあります。で本当の鮮度のいい桃はこう包丁入れた後にこうやってアボカドみたいに
取
れ
ます。つるっと。
はい。で、
やってみたいですね。
でちなみにこの間あのさっきの話のあの言ってたあの桃の話、桃出荷の話なんですが、収穫して農協行って市場に行ってスーパーに並ぶじゃないですか。これ4日とかかかりますね。最速ではまあ3日ぐらいかかるんですけど、はい、うちの桃って3日目にはジュルジュルなんですよ。
あ
4日目くらいで食べないと本当にジュルジュルになっちゃうんですね。普通だったらありえないところで取ってるんですね。でもそれでも初日はこうやっていきます。
へえ、は
い、あの硬さの触り方が半端じゃないんですよね。完熟取るとすぐ柔らかくなるんです。なのであと硬い桃はゆっくりいきます。完熟の桃はスコーンと柔らかくなっていくということですね。
なるほど、
ぜひやってください。
やってみたいですね、
はい、やってください。バガダみたいに剥ける桃ですごい食感もいいので、ぜひ楽しんでみてください。あの私自分が食べたいから作ってて、余った分売ってあげてるぐらいの話なんです。本当に夢が本当に美味しい桃腹いっぱい食いたいみたいな、
はい、
そういうあのことを思って植えたんで、
はい、めちゃくちゃいいですね。
桃大好きですね。はい、どうぞ。
あの桃にも例えばその農業家のその環境にぴったり合った品種みたいなものあるんですか。
本当ですね。ちょっと情報が少なすぎて、あの分からないというのが正直なところです。私が今作ってる品種はあの盛岡でも大丈夫だっていうことは分かってるんですが、その福島の桃で、まあ、あの暁が一番福島で作られていて、私も暁作ってるんですけど、福島よりは遅くできるんですね。だけどピークの味が福島よりうまいかどうかがちょっとわからないんですよ。要するに私みたいに完熟で取ってるっていう人がいないので、はい、あの福島にいると同じ考えの人いるかもしれないですけど、行かないと会えないじゃないですか。でその人の桃って絶対流通しないわけで、私の手には入らない。なのであのピークの味がどうなのかちょっとわからないんですよね。はい、なのであの盛岡でも作れる十分美味しいと皆さんが満足できるぐらい美味しいということは分かってるんですが、盛岡に合ってる品種があるのかっていうのはちょっとわからないですね。はい、リンゴはあるんですけど、リンゴは実は群馬名月っていう群馬の品種が盛岡で作るとすげえうまいっていうのはあったんですけど、桃はちょっと特にまだ少ないんですよね。 はい、手代森で田中樹園っていうところが近くにあるんですが、あの田中樹園の息子さん私とすごい仲良くて、はい、桃やりたいっていうので惜しげもなく全部教えてるので、いずれ向こうの桃もだんだん上がってくるので2人で頑張ります。
それ、はい、
あの桃栗3年かけ始めたって言いますけど、はい、本当に3年ぐらいで
3年まだ味見ぐらいです。4年目からだいたい採算ベースというか収益プラスになるぐらい取れて、5年6年でまあ、バッチリ経営できる製塩になっていくのかなと思ってて、はい、リンゴより早いですね、やっぱり、はい、非常に桃は楽しいですね、
はい、すごいですね、その田谷和雄さんとなって、それこそ先ほどおっしゃってた盛岡の農業が産業にっていう風なのが起こっていけばというところですね、
は
い、
の私リンゴやってて先輩たちから本当に惜しげもなく企業秘密を教えてもらって今に至ってるので、私が出し惜しみすることは絶対できないっていう風に思ってて、はい、で企業秘密なんですけどね、はい、本当に苦労して手に入れた情報なんですけど全部教えております、はい、
どうなんでしょう、これ音声取ってるって話してましたけど、どれぐらい出して大丈夫ですかね。
あ、全然出していいですよね。
ですか、こんなこん
な温泉街だって1軒あるより2軒あった方が盛り上がると
思う。なるほど、なるほど、
絶対そうだと思うんですよね。
温泉じゃなくて温泉街になった、
はいはい、温泉街になってくるじゃないですか。
なるほど、
フルーツいろんなところで売ってるよ、なんとなくフルーツってそうやってその作ってる生産者のところに行って直接買うのが当たり前なんだみたいなのが盛岡の文化になったら、あ、これぞ美食王国みたいなことを思ってまして、それでみんなでやっていこうと。
素晴らしい、これぞ美食王国、素晴らしい、この最後の学会にふさわしい締めの言葉をいただきました。ということで時間もちょうどぐらいなので、本日のゲスト藤村農園の藤村真也さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
藤村農園の藤村真也さんのお話いかがでしたでしょうか。このイベントの様子は美食王国盛岡公式ウェブサイトに加えポッドキャストでも配信しています。 Spotify などお好みのメディアでぜひお聞きくださいね。また当日の様子は公式ウェブサイトに写真をたくさんアップしています。美食王国盛岡畑と食の街中学会で検索してぜひご覧ください。さて第1回から第7回までの畑と食の街中学会いかがでしたでしょうか。美食王国盛岡では今後も生産者と消費者をつなぐイベントを企画していきます。これからも引き続き応援よろしくお願いします。